Okay, let's turn, please, to Psalm 115. Shihen 115編. Oh, 開けてください. Shihen 115. Right. Okay. Let's pray. Thank you, Lord, for your word. I pray help us to understand it today, Lord, and have revelation. I pray that you would change our minds to be like you, change our understanding to be like yours, Lord, and in order that we would give glory to your name, Lord. Tenotosama, no, no, mi kotoba toshite, doka otashitachi mo, anata no mina ni, ano eko o ataereru you ni, ano rikai to chishiki o kudasai. Yes, no mina niyotte inorimasu. Amen. はい、じゃあ、詩編115編、まず、祈りま、あ、まず読みましょう。はい、私たちにだではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆に飲み来してください。はい、この詩編15編は主に天は神様は天におられる、そして人間は地にいるということを比べています。そして16節を読むと、天は主の天である、しかし地は人の子らに与えられたと書いています。人間の問題は二つ。それは、まず、神様を自分のところに、する、定めること。神様を人間のように考え込むこと。で、もう一つは、人間を神様の地位を勝手に上げようとする、その罪。その二つの罪があります。詩編115編では神様と人間の違いがよく示されています。そしてそういうことを考えながらまず読みましょう。じゃあ誰にしましょう。じゃあ渡辺さんお願いできますか。詩編115を読んでください。
はい、私たちにではなく主よ、私たちではなくあなたの恵みと誠のために栄光をたあなたの皆にのみ帰してください。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。私たちの神は天におられ、そのほとぶところをことごとく行われる。彼らの偶像は銀や金で、人の手の技だよ、技である。口があっても語れる、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手が触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。それを聞く者も、それに信頼する者も皆それと同じである。イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。アロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主は我らを御心に留められた。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。小さな者も大いなる者も、主があなた方を癒してくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、あなた方が主によって祝福されるように。主は天と地を作られた方である。天は主の天である。しかし地は人の子らに与えられた。死人は死を褒めたたえることはない。沈黙へ呼ぶ者もそうだ。しかし私たちは今よりも教えまで主を褒めたたえるよ。ハレルヤ。
OK、 ありがとうございます。そして何回も言われています、神様、主は天におられる。最初の罪は、人間は勝手に神様の地位に登ろうとしていることです。しかし、この 詩編の主なテーマは、あの私たちにではなく、あなたの皆にのみ、あの、まあ、栄光を期してくださいということ、私たちのなではなくて、私たちの評判ではなくて、人間の偉大さではなくて、まるで人間が何でもできる、人間には恵まあのもうあれこれに恵まれている、人間には栄光がある、こうではなくて、神様のみにあの栄光を返すあのことがあの正しいということをここで学びます。逆にあのバブル島の話は逆にあの人間の栄光のためにあの行われました。あの創世記11章もう一回あの開けてみて、あの彼らはさて全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地にあの平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った、さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを持ち、粘土の代わりにあの歴性を用いた。あのそのうちに彼らはあの言うようになった、さあ我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地にあの散らされるといけないから、まあ、自分の名を天まで上げようというあの態度が あの、ありました。人間の最初の罪はやっぱり神様のように自分を考えている、神様と人間の違いを認識しないという罪。あのまあ神様は降りてきて、それを見たらあれなら何でもできると思って、その行動を裁きました。今はそのどうでしょう、人間は具体的にあの天に行くあのことをあのについてちょっと話します。あの50年代にあの1950年あの代にあのアメリカ大統領あのアイゼンハワーはその、まあ、宇宙を、まあ、調べるあのようにあの、まあ、天文学あの宇宙に行くようなあのこれからのプロジェクトを考えてあの整理しました。そしてそれはまあ何年もかかって、少しずつあの、まあ、天をちょっと調べようかということで、最初はあの、まあ、人には乗らないような小さなあの飛行機みたいなロケットをあの作るように考えていた。そしてあのそのロケットはあの普通の飛行機と同じようにあの、着陸とあの違うあの離陸と着陸はできるようになった。人間にはあの月に行かなくてもあの、まあ、衛星みたいに見てで帰る予定をしました。まあ現代と比べたら割とヘルクだったようなあの謙遜みたいなあのプロジェクトだった。しかしあのロシアに負けないように、あの一旦ロシアはその宇宙飛行士をあのユリ・ガガルギンをあの宇宙に生かしたあの時から、結局それはあのアメリカの神とロシアの神 の、 あの戦争になりました。結局社会主義対共産主義 の、 あの戦いになりました、戦争になりました。そしてアメリカはその時からあのいくらでもその自分の栄光のために、結局自分の国の栄光のためにあの払いました。あのそのスペースシャトルもあの1回だけあのあ使わすと、500億ドルというように、500億はあ5兆になります。5兆円かかるあのそうです。めちゃくちゃあの高いですそしてあのその毎回 行くとそんなにかかる。で実はあの500グラムほどの何でもあの肉であろうとアルミであろうと何でも機械でもあの半キロだけであの結局100万円はかかります。宇宙に届くまで100万円500グラム。そしてあの月まではその10倍、あの1000万円、500グラムは1000万円。そしてあの、まあ、火星まで行こうと思ったらそれはまたまたあのかかるでしょう。あの月まで行くとあのいやあの宇宙まで行くと衛星みたいにあなたは衛星にあの行こうと思ったら自分の体の体重を黄金で考えてみてください。それぐらいかかります。それぐらいあのお金はかかる。人間はこんなにいくらでもあの宇宙の調べることにあのかかっているのに何のためでしょう。あのブッシュ の政権の時にあのブッシュの科学の政府 の、まあ、あの役員があのその宇宙のスペースステーションについてあの考えました。まあ、コメントを残しました。そこであのその大事な研究がされていると思われているかもしれないけどそのあのマイクロあの引力はあのマイクロ重要というように考えていた。全然大事ではない。まあその通り別に科学的にそのスペースステーションの目的はあの特にありません。で最近言われているのはその何の一番有益なところはそれはスペースシャトルが止まるようなところ。でもスペースシャトルの存在のために理論するときにそれは衛星スペースステーションに至るまでのあのまあ、乗り物ということだからどちらもいらないということ。結局あのこの世でも神様のところに登ろうとしているけど何のためでしょう。私たちは宇宙に行っても結局何もできない。その裏にあの霊的な問題がある。その霊的な問題は私たちは神様ではないのに神様の地位、神様の栄光を奪おうとしている。あのまたアメリカは、2020年にまたあの人をあの月にあの届けようとあの送ろうとしているらしい。で今中国とインドと、まあ、日本にもその計画もあるとあのニュースにあの出てきました。あのまた人間は天に昇ろうとすること、そして神様はそのような時代に降りてきて彼ら の行動を裁きました。まあこれからなんでそうなっているかをあの考えます。 OK, so just to begin with reading Psalm 115. I'll just read it through in English.
I've only got the non-inspired version. Have you got a NASB? Okay, I'll wait for a second.
Okay. Not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory, because of your loving kindness, because of your truth. Why should the nations say, where now is their God? But our God is in the heavens. He does whatever he pleases. Their idols are silver and gold, the work of man's hands. They have mouths, but they cannot speak. They have eyes, but they cannot see. They have ears, but they cannot hear. They have noses, but they cannot smell. They have hands, but they cannot feel. They have feet, but they cannot walk. They cannot make a sound with their throat. Those who make them will become like them, everyone who trusts in them. O Israel, trust in the Lord. He is their help and their shield. O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. The Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, the small together with the great. May the Lord give you increase. You and your children, may you be blessed of the Lord, maker of heaven and earth. The heavens are the heavens of the Lord, but the earth he has given to the sons of men. The dead do not praise the Lord, nor do any who go down into silence. But as for us, we will bless the Lord from this time forth and forever. Praise the Lord. When we read Psalm 115, one of the things we notice is the difference between God and man. God is in the heavens, right? And man is upon the earth. Verse 16, the heavens are the heavens of the Lord, but the earth he has given to the sons of men. That's quite a difference that God has made. Then it says in verse 2, why should the nations say, where now is their God? But our God is in the heavens. He does what he pleases. God is in the heavens. Man is on the earth. And the two great sins of mankind, the first of which is trying to become in the place of God. Why is that such a great sin? Because man is not God. We're not God. And yet we try to be in the position of God, even though we're not God. Can you imagine what it would be like if somebody with no experience took over a major company, and they had absolutely no idea what they were doing? Well, they'd be in the top position, but they'd be an absolute failure. That's what we're trying to do. We're trying to put ourselves in the position of God, but without having the character and the nature of God, which would be necessary. Verse 1 says, not unto us, O Lord, not unto us, but to your name give glory, because of your loving kindness, because of your truth. Man, when man tried to get into the position of God, sorry, I'll give it back to you. Oh, thanks. When men tried to be in the position of God, what they did is they built the Tower of Babel. Or they tried to build the Tower of Babel. And it's interesting, at that time in Genesis chapter 11, it says what their thoughts were as they did it. And the idea was, it says in chapter 11, verse 2, and it came to pass as they journeyed from the east, they found a plain in the land of Shinar and dwelt there. And they said to one another, come, let us make bricks and bake them thoroughly. They had brick for stone, and they had asphalt for mortar. And they said, come, let us build ourselves a city, and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. But the Lord came down from heaven, obviously, to see the city and the tower which the sons of men had built. And God destroyed it. God was in heaven. Man was on the earth, and man tried to climb up and put himself into the position of God. And when God saw that, he came down and he judged such a thing. But notice what their thinking was. Let's make a name for ourselves. God's glory belongs to him, and he's not supposed to give his glory to another. Right? People should not be desiring the glory of God. Especially if they don't have the character of God. Okay. Just as an example, in our society today, it says that the heaven of heavens belong to God, but the earth he has given to the sons of men. And yet man, in his pride, is so determined to conquer space, so determined to take control of God's territory, that we've spent huge amounts of money in the last generation on a fruitless endeavor of exploring space. In the 1950s, there was an American president called Eisenhower, and he began the space program with a very sober program. It didn't involve people going to space. It was going to take a long time, and it would be a very methodical and not very expensive process of sending very small, unmanned craft up and having them come back. As it was, when Russia sent their first astronaut into space, they used a plane, not a rocket that required being launched. It was a much more effective way. Years later, America finally caught on to that fact. They also finally admitted the fact that 7 astronauts were not needed in a space shuttle for any of the things that they actually did. So sending people up to space had really no purpose at all, which is why they ended up quitting after in the 1970s, early in the 1970s. It costs $500 million to send 500 grams, 1 pound of anything into space. So imagine, I'll say that again, that's not true. Confusing me. think so. $500 million is a space shuttle mission. One space shuttle mission to get the space shuttle into orbit. What 1 pound of anything costs $10,000? Okay. Imagine yourself made of gold. That's how much it would cost to send you into space. Is that worth it? To send you to the moon costs $100,000 for 1 pound. Right? So, imagine all of the machinery, all of the metal, all of the tanks, all of anything that has to get to the moon. Every pound of that will cost $100,000. During Bush's administration, the science advisor to America was asked, you know, what about the space station? And he said, well, frankly, microgravity is of micro importance. There's so little value in studying anything in microgravity compared with the exorbitant cost that it is to maintain the space station. Why are they doing it? Why in the world would people spend such huge amounts of money for something that produces so little results and has produced so little results for many, 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 many years? Okay? Sending a satellite up or a space probe is a totally different thing. It's a small project compared to a space station and man trying to get up there and live in space. It's basically for the sake of pride. Why did Eisenhower change his humble progress? Simply because Russia put a cosmonaut into space and then they didn't want to be beaten. So they wanted to get there first. And so it was basically a war between two gods, socialism and capitalism. That was basically the reason for it, for the glory of man. Now they want to go to Mars for the glory of man. What's the point of it all? In 2020, they're going to try to send people to the moon again. And so is India, China, and Japan, according to the latest news. So man is again trying to go up and take God's place. God said the heavens belong to the Lord, but the earth he's given to the sons of man. Man says, no, we're going to take the heavens as well. This is a very serious thing. It's more than just science. This is a spiritual principle here. Man is throwing up his face in the sight of God and saying, you're not going to stop us from becoming God. You're not going to stop us from taking our rightful place as rulers of the heavens. There's a spiritual thing that this is simply illustrating. And I will look at that from now. Okay, そして人間はどうしても神様のところに登ろうとする。神様 の, 最初の詩編115編 の, 戒め、原則、人、地球は人のものとされた、天は神様のものという原則を、そうじゃなくて人間は神のところにいようというプライドが出てきました。そしてその裏に霊的な問題があります。どういうことでしょう。ちょっとまた聖書を変えます。最初の一節もう一回見てください。私たちにではなく主よ、私たちにではなくあなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。なんで私たちの名じゃなくて神様の名に栄光を与える。なぜなら神の恵みと誠のため。神様は 100% 純粋、神様は完全に憐れみ深い、神様は全てを知ってる。だから神様。人間は逆にそうではない。私たちは好き勝手なことをします。私たちは信頼できない。一人された時に何するかわからない。信頼できない。人間は法律があれば私たちはいい振る舞いをしますけど、好き勝手にすると何でもできる、何でも可能。人間は本当に恐ろしい。神様はそういう栄光を受けるべき性格を持っているから、だから神様は褒めたたえられるべきです。人間は逆にもうしょうもない罪深いものです。その最初に宇宙に 言った人はその次の年に浮気にバレた。そしてホテルから自分で飛んで妻から逃げようとして死ぬまでに傷が頭についたらしい。そしてその人は結局普通の飛行機で追突して亡くなりました。同じ60年代にもうまるで神様はその最初に神様に反抗しようとしているものは命はもう取られたように見えます。なぜ人間は神様の時に登ってはならない？私たちは神様の性格を持ってないからということ。自分がこんなに罪深いのに自分は人を許なかなか許せないのに人を慈しみ深くないのに神になる。あなたは神様になったら大変なことになります。そして神様はそれを結局許せなかったということ。ちょっと例を考えてみましょう。オバディアというオバディア書を見てください。一章しかないのでオバディア一章一節から。
ごめんなさい。
はい、
すみません。
目玉が落ちた。
どうもどうも。
オバディア一章一節から四節まで。オバディア書、オバディアの幻、神である主はエドムについてこう仰せられる。エドムはアダムと同じ言葉にほとんど似ています。だから、エドムに対して言われていることも人間類、人類に対しても言えるでしょう。私たちは主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。立ち上がれ、エドムに立ち向かい戦おう。それはバビロンはその直後、エドム、イドミアを攻めて滅ぼしましたという噂でした。アベデアはそのエルミアの時代に住んでいた。見よ、私はあなたの国々の中の小さいもの、ひどく蔑まれるものとする。あなたの心の高慢は自分自身を欺いた。その通り、この時代にもそう言えるでしょう。あなたは岩の裂け目に住み、高いところを住まいとし、誰が私を地に引きずり下ろせようかと心の内に言っている。あなたがわしのように高く登っても、星の間に巣を作っても、私はそこから引き下ろす。主の蜜月。今のね、スペースステーションの話を考えると、もう神様の椿は警戒しましょう。神様は巣を星の間に作った時に必ずそこから落とすと約束しました。じゃあ、そのような態度を持っている人はネブカデネザでした。ネブカデネザ、ダニエル書を見てください。ダニエル4章。そして彼も自分が神じゃないかと思うようになった。彼も高慢に騙された。自分に欺かれた。4章24から27と、ここで、王様、その時計歌詞は次の通りです。これは叩き方の宣言であって、我が主王様に起こることです。あなたは人間の中から、追い出され、能の獣と共に住み、牛のように草を食べ、 天の露に濡れます。こうして七つの時が過ぎ、 あなたはいただき方が人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることを知るようになります。ただし木の、根株を残しておけと命じられていますから、天が支配す、天が支配するということをあなたが知ろうになれば、あなたの国はあなたのために固く立ちましょう。だからネブカネザは自分が全てを支配したと思って、しかし神様は、いや、天が支配する、神様はその国を御心にかなうものに与えることを彼に教えなければならなかった。それゆえ27節、王様、私の勧告を心よく受け入れて、正しい行いによってあなたの罪の除き、貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてくださいということ。とにかく神様の恵みと誠によって、その名前、その名、その性格を取りましょう。まあ、ここでは正しさと憐れみを自分のものとしましょう。そうじゃないと神様のように支配はできません。私たちの問題は神様の性格がないから、そして勝手にないのに天に昇ろうとしている。罪深いなのに天に昇ってはならない。そしてあなたはこのような罪深い状態で、なんで天国に行くと思いますか？なんで神様があなたを喜んでいると思いますか？嘘をついたり、物を盗んだり、他の人に優先をしない、自分勝手にするなら、なんで私たちはそれでも亡くなったらみんな天国に行くと思っているでしょう。神様と共におられるものは、なんと聖なるものが必要でしょう。神様の恵みと誠によって、イエス様の十字架によって私たちはまず亡くなって、完全にへり下って悔い改めてイエスの命をいただくことによって、新しい霊を作ってもらって、そして純粋な状態として天に行くことができます。福音によって人間は天に昇ることができます。しかしそれ以外には、イエス様が言ったように、私を通してではなければ誰も父のところに行くことができません。問題は神様の性格がないから、人間はないから、はい、私たちは勝手に自分の知識によって全てを支配しようとしている。私たちは、政治的な力によってとか、自分の営業のうまさによって何でも自分の家族に与えることが思ってしまう。だけどそうではない。何でも神様の恵みによっていただいているわけです。本当に他の人はその神様の義を無視して、薬物とかアルコールとかによって天みたいな経験を取ろうとして天に昇ろうとしています。それは自分を欺いているだけです。天は神様のものです。死は人間のものです。私たちはへり下って神様をまず認めなければなりません。そうでないと天に行くことは無理です。はい。次、let's go through and read the next stage. So we've learned about this sin that man, God is in the heavens. The heavens belong to God. The earth is given to the sons of men. The earth is ours. God's given to us. Let's put it in our hands for a time. But heaven belongs to God. And yet man, in his pride, continually tries to shake his hand at the fist of God and say, no, we will take your position. Why does man want to take God's position? The problem is, we are not God, and we don't have the character of God. So therefore, we cannot take God's position. Right? Only God is completely honest. Only God is completely righteous. Only God has real compassion for the poor. Only God has complete knowledge. Imagine you, as a sinner, were put in the position of God. It'd be Star Wars. That's what it would be. Right? It would be, you know, now I'll be the ruler of the universe, you and me, kind of thing. You know, it'd be the mafia up in space. That's what it would be like if we were put in the position of having all of that power. The reason that we're not is because we don't have God's patience. We don't have God's kindness. We don't have God's attitude. We don't have God's love. So why should you try to take God's position? Think about it for a minute. Let's look at Obadiah. In Obadiah, God makes a very clear statement regarding those who try to put themselves up high in the position of God. Just before Jonah, Obadiah. Okay. Obadiah was a prophet. He lived in the time of Jeremiah, and he prophesied very similar to Jeremiah. In fact, if you read Obadiah and Jeremiah 49, there's a lot of similarities in their expressions, so it's pretty clear that they knew each other, or at least had access to each other's work. But Obadiah said in verse 3, "The pride of your heart has deceived you, you who live in the clefts of the rocks, and you who make your home on the heights, who say to yourself, 'Who can bring me down to the ground?' Though you soar like the eagle and make your nest among the stars, from there I will bring you down, declares the Lord." Now this was Edom. Edom also means Adam. So what he prophesied about Edom also you could apply to mankind in general. Man in his pride tries to be God. Now the Edomites, they cut out the houses in the cliffs and the rocks, which they thought was a very safe place to be, and yet God says, no, Babylon's going to come and pull you down from there. And Babylon came and destroyed the nation of Edom. But notice what he said in verse 4. "Though you soar like the eagle, and though you make your nest among the stars, from there I will bring you down." What about the space station? What about all of our space programs? You know, we're spending all these billions and billions and trillions of dollars on trying to build a nest, trying to put man on the moon, trying to build a Mars station, trying to build a space station, and yet God, all he has to say about it is, "From there I will bring you down." Man in his arrogance tries to be God without having the capacity to be God. Now, what about Nebuchadnezzar? He was a person who God specifically judged because he thought he was God. Let's look at Daniel chapter 4, and we'll read in verse 24. "This is the interpretation, Your Majesty. And this is the decree from the Most High, or the Most High has issued against my Lord the King. You will be driven away from the people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox and be drenched with the dew of heaven." He was brought right down to the ground. "Seven times will pass by you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all the kingdoms of the earth and gives it to whomever he wishes. The command to leave the stump of the tree with the roots means that your kingdom will be restored to you when you acknowledge that heaven rules. Therefore, Your Majesty, be pleased to accept my advice. Renounce your sins by doing what is right, and your wickedness by being kind to the oppressed." In other words, Daniel's saying, if you want to be God, if you want to be in a ruling position like God, you can't do that without the character of God. Righteousness and truth. What did it say in Psalm 115? Because of your truth, because of your righteousness, or your mercy. Right? Have mercy on the poor. Do what is right. But Nebuchadnezzar wasn't like that. So this is the problem with man. The problem is, we're not God, but we try to be. What we should do is acknowledge that it is God who rules in the heavens. Now, as an example of this, we reject the right of God to control everything. We want to control it all ourselves. We want to control the situations of our lives. We want to control other people. Sometimes we want experiences, like heavenly experiences with drugs and alcohol, without having the righteousness or the holiness of God in order to have some wonderful experience, right? How in the world can a person who has trouble with lying, with stealing, with telling, putting other people down, with not always putting himself first, how would such a person have any hope at all of going to heaven? The first person who ever did try to go to heaven, he was Yuri Gagarin, or Gagarin, the Russian cosmonaut, and he went up into space. And about a year later, he fell down to the earth. He jumped out of a hotel when he was caught with another woman by his wife, and he fell out of the window and scratched his face and had a scar to the day he died. That's the extent of man, right? The one who tried to go to heaven couldn't even keep himself faithful in his marriage. We have such big dreams of trying to go to heaven, and yet we can't even keep our lives right. Now, everyone has this idea, I want to go to heaven when I die. How can we go to heaven when we die, when we're sinful? We can't. The only way is to be brought down to the ground like Nebuchadnezzar. And for us, that means death. We're humbled at the cross when we see that Jesus died for us, and then baptism shows we die with him. We die because we are sinners. We've broken God's law, we've broken every commandment, and Jesus' death is enough. With our humility, his death pays for our sins. Then with our love of God and our accepting of his righteousness, he gives us the opportunity to have eternal life, and he rises up again. The only way to go to heaven is to die and to resurrect. So man's problem is, we want to be God, but we don't have the capacity to be God. We try to be God without having his nature, because we're only interested in ourselves. And Jesus said in the book of John, you who always seek to glorify yourself. That was the condition of Israel, that's the condition of man. Okay, そしてそのもう一つの問題は、人間は勝手に神の地位に登ろうとすることだけではなくて、次に私たちは神様を自分のところに下ろそうとしている。そして私たちは完全じゃないから神様も完全じゃないと勝手に考えています。そして詩編に戻りましょう。詩編115編、詩編115編で、なぜ国々は言うのか、2節、彼らの神は一体どこにいるのかと。この世は目で見えないものを信じません。科学者は明らかにそう言っています。実験によって証明できないものは信じません。しかし私たちの神は天におられる。その望むところをことごとく行われる。そして逆に体の偶像は銀か金で、人の手の技である。口があっても語れず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅げない、手があっても触れず、足があっても歩けない、喉があっても声を立てることもできない。これを作る者もこれに信頼する者もみんなこれと同じである。彼らの神々は結局人間のように何もできない。考えることもできない。人を助けることもできない。正しいことと悪いことを認識することもできない。もう人間は本当に勝手に神様をそのように考えています。それは罪深いこと。逆に神様の性格はどうでしょう。次の9節から、イスラエルよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。そしてアロンの家よ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。 主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。主は我々を御心に止められた。まあ、それはゼカリアとヨハネ、そのゼカリアと同じ言葉です。心に止めることはヘブライ語ではザカール、それは覚えること。神様はよ恵みを覚えた、そして行動した、そして自分の民を不可能みたいな状況から救い出した。本当の神様はためには長い間にその苦しみを見て許しますが、やがて自分のものを救う力があります。誰によって？イスラエルよ、エルの家よ、主を恐れる者よ。イスラエルは、まあ、選ばれて神様のものと言われる人たち、それは、まあ、現代には、まあ、神様を信じているものでしょう、クリスチャン。あと、まあ、イスラエルという国も神様が誘っています。エロンの家よ、それは祭司たち、特別に神様に奉仕している者たち、そして逆に最後に主を恐れる者、誰でも主を恐れる者も結局神様の心に止められている。本当に天にいる神様とこの地球にいる神様の違いは、天にいる神様は行動できる、本当に物事を変えることができる、本当にあなたを祝福することができる。13節から15節は祝福、祝福、祝福ということが次々出てきます。あなたの仕事が誰に信頼できる、導かれるのに、神様。なぜならその神は私たちを祝福できる。彼は将来を知っている、彼は周りの状態を全て分かっているから信頼しましょう。あなた の体を誰が祝福する、ね、神様はそれを見てそれを支えている、全てを支えている、全て の原子を持っているものは神様です。だから私たちは信頼できます。結局それで天は主の天である、しかし地は人の子らに与えられた。人間は科学者でも政治家でもなんか全てを支配しようとしている、神様の立場にいようとする人はなのに、 何もできない人間は本当に罪深い。で、私たちは自分の人生でどれだけそのような態度を示したでしょう。しかし今は悔い改めるように神様は私たちに命じています。全てを支配しようとしてはならない、やめましょう。神様に信頼しましょう。自分勝手に自分の知恵を上げようとしてはならない、神様に信頼しましょう。へりくだって神様にあげられましょう。全てを知ろうとしてはならない、神様から知恵と知識をいただきましょう。本当に私たちはその天を創造された神様に祝福されていることです。 Okay, so the final thing here is the issue ofMan tries to climb to the position of God. The second sin is that we try to bring God down to our level. Right? And we see this here with these idols. It says, why do the nations say, where is their God? Because they can't see our God. Their gods are visible. Their God, be it money, be it an idol, be it, sales figures or something like that, is something that's tangible, something that they can see. But the trouble is,though it can be seen, their God is useless. Our God can't be seen, but he acts. Now, their gods, like the idols, have eyes, but they don't see. They have feet, but they can't walk. They have noses, but they can't smell. They have these they have these figures, this form, but they have no real ability to help us. And whatever people trust in, if it's not God, it's the same. It might look good, it might seem good, but in the end, it's not going to save. People think if their god is themselves, they'll spend their life building up their body, making themselves look pretty, but in the end, they'll get old and die. What was the good of it? If it was money, you know, they'll try their best to get the most of it, but in the end, it doesn't give you health when you're dying of cancer. Right? Money has a very short-lived benefit. It looks good, but it doesn't save. On the other hand, in verse 9, is all you Israelites, trust in the Lord. He is their help and their shield. All you house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. You who fear him, trust in the Lord. He is their help and their shield. There's three kinds. Israel, the house of Aaron, and those who fear God. Those who were born into the family of God, those who grew up in a Christian home, fear God. He is your help. Those who serve God, those who have given their life to his service, he's your help. He's your shield. He's the one who you can call out to really make a difference in giving you what you need in this life. And finally, all you who fear God. There's anybody. Anybody who fears God, whatever background they're from, is welcome to come and trust in the God of Israel, just like any other person. And he's going to bless them. The next verses, 13 to 15, talk about blessing. Blessing on your family, blessing on your business, blessing on your ministry, blessing on your life, blessing in providing you with what you need, the wisdom you need, the things you need, the provisions you need. God has every answer for every problem we could possibly have. Now, there are times when he answers us quickly, and there are times when he doesn't. Notice it says in... notice it says here... where is it? In... which verse was it? For some reason I got that many Bibles here. Where it says he's considered... in verse 12. The Lord remembers us, it says. Right, that's the same word in Hebrew, Zakar, like we were talking about before with Zechariah and John. God remembered Israel. Oh, he left them there for 400 years, if we interpret it that way, in Egypt. And they suffered a lot, but he remembered them and pulled them out. God remembered Noah. He was there on that boat for a long time. But eventually the time came where he saved them. Now, all that time, they couldn't see God. They could see his works, but they couldn't see him. But he remembered them. So this is the difference. The people in the world have a God that can be seen. It has very, very short-term benefits, perhaps, but it never does them any good. Our God cannot be seen, but he saves. He really saves. He really guides. He really gives us what we need. He really blesses our families, our businesses. He gives us everything. And he's inviting all people to come and trust in him. I would rather trust in God, who knows everything and has power over everything and can give the kingdoms of the world to whoever he chooses, rather than just trying to work it all out for myself. What's the problem with bringing God down to man's level? Well, God is not man. God is come so far beyond us that it's the height of rudeness to try to treat God as if he were like us. But on the other hand, it's the height of pride to try to pretend that we are God. God is God, man is man. Through the gospel, he has allowed us to become his sons. Through the cross, he's allowed us to come and die to our sins and be born again in newness of life, and to then live with the nature of God. By his grace, he gives us his nature. I have absolutely no idea how that will be when we resurrect and we know even as we are known. What an amazing thing. To not have struggles with forgiving people, to not have struggles with pride anymore. It's almost beyond belief, but with God nothing is impossible. That's what God has promised us, and that's what we are looking forward to. So, 最後に、私たちはやがて福音、その十字架 のため の, その復活によって、やがて神様の性格を本当に預かるようになります。でどんなに素晴らしいことでしょう。人を 許すのに妨げられない、平気に人を愛する、平気に自分を最後にするようなことができる、その日にもう今は想像できないぐらい罪深い人間には分からないけど、神様の約束によって本当に神様の子供として養子されて、そのような神様の性格を受けることができます。その時に知られているように私たちは知っていると書いています。そのような約束のためにいつも仰ぎ見て期待しましょう。じゃあ神様が天に納めさせましょう。私たちはここで神様の道を学びましょう。しかし人を神様のところに置いてはなりません。じゃあ祈りましょう。天の父様、ありがとうございます。どうか私たちの救いに対してどんどん教えてください。本当にどんなに大変な試練を通ってもあなたは私たちをあげますという約束をいつも覚え出して心に留めれるように助けてください。あなたの祝福のために感謝します。皆さんに対する憐れみのために感謝します。どうか私たちも神のように考えさせてください。イエスの名によって祈ります。Okay. So, let's have a look at